ヨハネによる福音書第1章35節から42節。助演男優その17、アンデレ。その翌日、ヨハネは再び二人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳すと、先生、どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日イエスのもとにとどまった。時はおよそ第10の時であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。
今、助演男優シリーズということでメッセージのシリーズをやっておりますけれども、今日は第17回目、取り上げますのはアンデレという人です。十二使徒の一人で、使徒ペテロの兄弟ですね。まあ、ペテロの方はかなり有名人ですけれども、まあ、アンデレもね、有名でないと言うことはないんですけれども、ペテロほどはいろいろなメッセージで取り上げられることは少ないかなと思いますので、今日はこの使徒アンデレを取り上げていきたいと思います。今日はアンデレからイエス様と人とをつなぐ架け橋になる、そのための方法と、そうできるようになる秘訣を教わっていきたいと思います。まず前半は聖書の中でアンデレがどのように取り上げられているのかっていうのを見ていきたいと思います。まあ、彼は使徒ですから、十二使徒のリストの中に登場するわけですが、それ以外のところでどんなふうにアンデレが取り上げられているかっていうのを見ていきたいと思います。まず最初に見ていきますのは、バプテスマのヨハネの弟子からイエス様の弟子に切り替わった、それが書かれている箇所です。今回皆さんと一緒に購読したのがここにあたります。アンデレはもともとはバプテスマのヨハネの弟子だったんですね。まあ、彼には漁師としての仕事がありましたから、いつもいつもヨハネと行動を共にしていたというわけではなくて、手の空いている時にヨハネを手伝ったり教えを受けたりしていたのでしょう。ある時アンデレがもう一人の弟子と一緒にヨハネのもとにいた時に、ヨハネがイエス様を見かけて言いました。36節ご覧ください。36節。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。見よ、神の子羊。ある時イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになるという出来事がありました。その時聖霊なる神様が天から鳩のように下ってきてイエス様の上にとどまりました。ヨハネはそれを見て、イエス様こそ神の子、すなわち聖書が登場を繰り返す約束してきた救い主、ヘブル語でメシア、ギリシャ語でキリストと言いますが、この約束の救い主であると、イエス様こそ救い主であるという確信を深めました。それまでもヨハネはイエス様はただものでないと、神の子に違いないと思っていたわけですけれども、しかし神様の御告げ通り天から聖霊が下られるのを見て、ああやっぱりこの方こそキリストなのだと、 彼はそのような確信を得たわけです。そして周りの人たちに、あのイエス様こそ神の子であると、そのように語り始めました。このヨハネが語った、見よ神の子羊、神の子羊というのは何かというと、犠牲の子羊のことです。杉越の祭りというお祭りがイスラエルにありますが、その杉越の祭りでの時に神殿で捧げられる子羊のことを神の子羊というんですね。その神の子羊が捧げられる、それによってイスラエルのウイゴがね、かつて本当だったら死ななきゃいけなかった、エジプトのウイゴと同じように死ななきゃいけなかったのに、子羊の血が門柱と鴨居に塗られることによってイスラエルのウイゴがみんな命を助けられましたよね。それと同じように人々の罪を神様は許して生きることができるようにしてください。この神の子羊というのは神様が人を許すために使わすものという、そういう意味があるわけです。救い主は人類の罪を贖い、人類の罪が許されるためにご自分が罪を犯したことがないのに身代わりに罪の罰を負ってくださいました。それが十字架なんですよね。ヨハネはまだ十字架を体験していません。まだイエスも死んでませんのでね、当然復活も知らないわけですけれども、しかしどのような形かはわからないけれども、この救い主は旧約聖書の預言によれば人類の罪の身代わりとして命を差し出されるお方である。そのようにヨハネは信じていたわけです。ですからイエス様が救い主だということに気がついたヨハネはイエス様のことを神の子羊、そのように呼んだわけです。それを聞いたアンデレともう一人の弟子ヨハネがそのように言うのを聞いて、ヨハネの元を離れてイエス様の元に向かいました。そしてイエス様に話しかけます。どこに泊まっていらっしゃるのですかと尋ねたんですね。これは単に宿泊場所を尋ねているわけではありません。これは先生、私たちはあなたから教えを受けたいのですというお願いの言葉なんですね。この辺ので立ち話でね、ちょっとお話しするってことじゃなくて、じっくり腰を落ち着けてあなたからお話が聞きたいです、ついてはあなたがお泊まりの場所を教えてくださいと、私もそこに行きますからっていうことなんですよね。でイエス様は来なさい、そうすればわかりますと39節でおっしゃいました。これはアンデレたちの願いを聞き入れて、一緒にじゃあお話をしましょうと許可を与えてくださった言葉です。こうしてアンデレともう一人の弟子はその日一日イエス様と過ごしました。そしてイエス様と触れ合ったアンデレは、この方はやっぱりヨハネ先生がおっしゃった通り救い主に違いないと、そのような確信を持ったわけです。そこでアンデレは自宅に飛んで帰ります。兄弟であるシモンを見つけると、彼をイエス様のところに引っ張っていきました。こうしてシモンもイエス様との出会いを果たしました。この時イエス様はシモンにあるあだ名をつけました。ケファ、これはアラム語で岩という意味です。まあ、私たちはギリシャ語読みのペテロ、まあ、ギリシャ語で岩のことをペトロスっていうんですが、ペテロの方がね、有名ですけれども、イエス様はね、このペテロを見て、君は岩尾君だと、そういうあだ名をお付けになったわけです。ただしこの時はアンデレもその兄弟シモン・ペテロもフルタイムでイエス様の弟子として行動を共にするようになったわけではありません。その後も彼らは漁師の仕事を続けていました。そして時々イエス様と行動を共にしたんですね。 ですからいわゆるパートタイムの弟子だったわけです。かつてアンデレはバプテスマのヨハネのパートタイムの弟子でしたが、同じようにイエス様のパートタイムの弟子になったわけです。その後イエス様はカナの婚礼に行かれたり、エルサレムで祭りに参加してそこでニコデモとお話ししたり、帰り道サマリアの女性と対話したりしましたが、もしかしたらそういった旅にも彼らは同行したかもしれません。ただとりあえずこの段階ではまだパートタイムだったということですね。彼らがフルタイムの弟子になったのは最初の出会いから約1年が経ってからのことです。その時の場面がマタイの福音書とマルコの福音書に書かれています。マタイの福音書の方を読みたいと思いますが、皆様お手元のアウトラインの方に引用してあります。マタイ4章の18から20。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。こうしてアンデレはイエス様のフルタイムの弟子になりました。続けてイエス様はアンデレの漁師仲間だったヤコブとヨハネの兄弟にも声をかけて、彼らもイエス様のフルタイムの弟子になりました。その後アンデレは12使徒のリストにも名前を連ねて、イエス様と寝食ともにしながらイエス様から教えを聞いたり、一緒に人々に奉仕をしたり、時には二人チームになって出かけていって、そこで悪霊を追い出したり病気を癒したり、イエス様が神の国の王であるということを述べ伝えたりする、そういう働きをしたわけですね。これがまずイエス様との出会いのところです。アンデレはもともとはバプテスマのヨハネの弟子でしたが、その後イエス様の弟子になりました。次に登場するのがあの有名な5000人の給食の場面です。そこでアンデレはアシスト役、まあ、サッカーで言えばね、アシスト役を演じることになったわけです。もちろんシュート決めたのはイエス様ですけれども、いいパスを送ったわけです。ある時各地に使わされていた弟子たちがイエス様のもとに戻ってきて、それぞれ体験したことを報告いたしました。さらにバプテスマのヨハネが殺されたというニュースがイエス様のもとにもたらされたんですね。するとイエス様は弟子たちを連れて静かな場所荒野に退かれました。まあ、休息のためです。ところが大勢の人々がイエス様の後を追って荒野まで出てきたわけです。イエス様は彼らを憐れんで、彼らの中の病気の人たちを癒してあげました。そのうち日が傾いて夕方になりました。弟子たちはイエス様に言いました。もう群衆を解散させて、おのおのが食事を取れるようにしてやってください、そういうふうにしましょう、そんなふうに提案しました。するとイエス様は、弟子たちが彼らの食事を用意しなさい、そのようにおっしゃったんですね。ところがそこにいた群衆の数は男性だけで5000人ですから、女性や子供を入れれば軽く1万人を超えていたと思われます。十二使徒の中でピリポという人がささっと計算をいたしまして、これだけの人たちにほんのちょっぴり食事を与えるだけでも200デナリあってもとてもとても足りませんと言いました。200デナリというのは労働者が200日間働いて得る給料に相当します。それだけあってもまだ足りない というわけです。第一、そんなお金があったとしても彼らがいたのは荒野ですから、1万人分の食料を買ってくるというのもこれは大変なことですよね。一方、アンデレは一人の少年を見つけ出してイエス様のところに連れてきました。ヨハネの福音書6章9節の前半で次のようにアンデレは語っています。これも引用してあります。6章9節の前半をご覧ください。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。もっともこの時アンデレはこのお弁当が何かの足しになると思っていたわけではなかろうと思います。続けて彼はこのように語っていますね。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。自分で連れてきといてね何になるでしょうか。まあ彼はそういうふうに言ったわけです。でもこれはもっともな話ですよね。たったこれだけの食料では1万人分どころか10人のお腹を満たすことさえできません。ここだけ見るとアンデレの信仰は足りなかったということになるでしょう。しかしよく考えてみると、アンデレはイエス様の命令、あなた方で彼らの食料を用意してあげなさいと言われたその命令を聞いて、すぐに出て行って実際に人々の間を巡って食べ物を探したんですね。バプテスマのヨハネから、見よ神の子羊、あの方こそ約束の救い主だよっていう言葉を聞いた時も、すぐに行動を起こしてイエス様のもとに向かっていますね。アンデレという人は見聞きしたことをすぐに行動に移すことができる素直な人だった、行動の人だったということが言えるわけですね。イエス様はとてもとても1万人のお腹を満たすには足りない5つのパンと2匹の魚を少年から受け取りました。この少年も偉いですよね。自分のお弁当差し出すんですからね。子供から食料を取り上げるのはなかなか骨が折れると思いますけれども、この少年は素直にイエス様に差し出すわけです。そしてイエス様は受け取った5つのパンと2匹の魚を祝福し、そして弟子たちに分け与えたんです。弟子たちも受け取ったそのパンと魚を群衆に次々と分け与えました。そうするとそこにいた全員がお腹いっぱい食べることができたんですね。これどういうことかというと、まずイエス様から12人の弟子たちに5つのパンと2匹の魚を割いて分ける、その時にもうすでに食料が増えていったということですね。そして12人がそれぞれ分かれて列になっている人たちに分け与えている時も、その手元でどんどんどんどん食料が増えていくということなんです。こうして1万人以上の人たちがお腹いっぱい、その荒野で、食べ物のないはずの荒野でお腹いっぱい満足することができるようになったんです。いわゆる5000人の給食の奇跡が起きました。アンデレも人々にパンを配る、魚を配る働きを担いました。アンデレは自分の手の中でどんどんと食べ物が増え広がっていく、その様を目撃したわけですね。そしてそれによって多くの人たちが喜んでいるその姿を目撃しました。非常に大きな驚きをアンデレや他の弟子たちは感じたんですね。そしていかにこのイエスというお方が素晴らしい力と愛をお持ちかということを改めて実感させられたんです。 それまでもイエス様は病人を癒したり悪霊を追い出したりしてらっしゃいます。それも驚いたんですが、何にもないようなところから、ほとんど何にもないようなところからどんどんと食料を生み出すことすらこの方はできる。アンデレや他の弟子たちがどんなにか驚き、また感動したか、想像に難くありませんね。そのせいでしょうか、この5000人の給食の奇跡は4つの福音書の全てに記されています。4福音書全てに記録されている奇跡というのは、イエス様の復活を除けばこの5000人の給食だけなんですね。それだけ弟子たちの心に強烈な印象を与える奇跡だったということが言えるでしょう。というわけで2つ目、アンデレが登場した2回目は、アンデレがイエス様の奇跡に上手なパスを出した、良いアシストをしたというところです。3つ目、3回目にアンデレが登場いたしますのは、ギリシャ人がイエス様に会いたいと言った時にその仲介役を務めたということです。イエス様が十字架にかかられる直前のエピソードです。エルサレム入城の翌日、すなわち受難週の月曜日の出来事です。でその週の金曜日にイエス様は十字架にかけられます。その前の日に逮捕されるということになります。イエス様が十字架につけられるのは、さっきも少し触れましたが、ユダヤで毎年春に行われていた杉越の祭りの日です。この祭りに参加するために世界中から多くのユダヤ人がエルサレムに集まっていたんです。そしてユダヤ人だけではなくて、ユダヤ教に改宗した異邦人もこの祭りに参加するために集まってきたんですね。改宗者の中に何人かのギリシャ人がいました。彼らはイエス様のことを知っていたんですね。なぜか、誰かから聞いたんでしょう。そして何としてもこの方に直接お目にかかりたいと彼らは思いました。そこで先ほども出ました使徒ピリポ、このピリポに取り次ぎを願うんですね。願いを受けたピリポは戸惑ったようです。と言いますのは、当時のユダヤでは非常に偏狂な民族主義というのが広まっておりまして、ユダヤ人たちの多くは異邦人のことを軽蔑する、そういう風潮があったんですね。弟子たち自身の心の中にも未だ異邦人に対する抵抗感というものが残っていたのかもしれません。パリサイ人たちのようにあからさまに、差別はしませんけれども、しかし抵抗するようなそういう気持ちというのはまだまだ弟子たちの中にも残っていたようです。イエス様ご自身は、例えばサマリアの女性と気さくに対話をしたり、ローマ人の百人隊長の信仰を絶賛したり、悪霊に取りつかれたゲラサ人の男性を癒したりして、まあ、そのような差別的な考えとは無縁でいらっしゃいました。それでも積極的に異邦人と交わろうとはなさらなかったんですね。例えばカナン人の女性、最初はイエス様は非常に冷たい態度を取られましたよね。どうか私の娘をね、癒してくださいお願いに行ったのに、イエス様は最初まるっきり無視されていました。それでもしつこく願う彼女に対して、子供たちのパンをね、取り上げて子犬にやるのはよろしくないと、私はユダヤ人の中の失われた羊を見つけ出すために、取り戻すために来たのだとおっしゃったわけです。まあ、これはまずユダヤ人の信仰を立て直して、それから異邦人っていうのが神様の救いの計画だったからです。アブラハムを神様が選び、その子イサク、孫のヤコブを選び、ヤコブから出てくる十二族長、彼らから出てくるのがユダヤ人 ですよね。神様はユダヤ人を選び、ユダヤ人を祝福しました。でもそれはユダヤ人だけを救って、ユダヤ人だけを祝福するためではなくて、ユダヤ人を通して全世界の人々が誠の神様を知り、誠の神様を信じることができるようになるためですよね。ところがユダヤ人が神様から背を向けてしまって、偶像礼拝に走ってしまったり、あるいは表面的な偽善的な信仰に陥ったりしてしまっていると、その使命を果たすことができなくなってしまう。だからイエス様はまずユダヤ人を信じさせるということにご自分のエネルギーを向けられたわけです。まあ、なのでカナン人の女性にはそのように言ったわけですよね。でもそのカナン人の女性が非常に素晴らしい発言をしたものですから、イエス様は彼女を大絶賛いたしました。むしろイエス様がああいう冷たい態度を取られたのは、あの女性の素晴らしい信仰を引き出すためだったわけです。まあ、そのようにイエス様は異邦人に対して差別的な行動、思いというのは持っていらっしゃらないんですけれども、しかし働きの戦略として、まずユダヤ人というのがイエス様の活動方針だったわけですよね。なので積極的に異邦人と交わろうというふうにはしていらっしゃいませんでした。そこでピリポはこれはどうしたもんだろうかと悩んだわけですよね。ユダヤ人の感覚からすると、回収者とはいえこのギリシャ人をイエス様のところに連れて行っていいもんだろうか。悩んだピリポはアンデレに相談しに行きました。するとアンデレはピリポを連れてイエス様のところに行って、事の次第をそのままイエス様にお話をしたんですね。するとイエス様はおっしゃいました、ヨハネの12章の23節の言葉、これも引用してありますね。人の子が栄光を受ける時が来ました。イエス様は不思議なことをおっしゃったんですね。ギリシャ人がね、イエス様に会いたがってますって聞いたら、人の子、これイエス様のことですね、救い主のことです。人の子が栄光を受ける時が来ました、そんなふうにおっしゃいました。ここで言う栄光というのは、イエス様が十字架にかかり死んで葬られた3日目に復活をなさって、その後天に戻り神様の右の座につくこと、その一連の流れ、これを栄光というふうに呼んでいらっしゃるわけです。イエス様が十字架にかかると、モーセの律法は完成して破棄されます。そしてユダヤ人である弟子たちと同じように、異邦人もイエス様を信じて救われる時代がやってくることになるんですね。回収者とはいえ、異邦人が自分に面会を求めてきたことを知ったイエス様は、間もなくユダヤ人でも異邦人でもイエス様の十字架と復活を信じるだけで救われる、そういう時代が間もなく到来するとおっしゃっているわけですね。モーセの律法っていうのはユダヤ人と異邦人を明確に分離するんですね。これを隔ての壁というふうに、エペソ書では呼んでいます。でもイエス様が十字架にかけられた時に、その隔ての壁が取り除かれるわけですよね。ユダヤ人が神様を信じ、神様から霊的な祝福をいただいている、その霊的な祝福を異邦人が欲しいと思ったら、モーセの律法の下では割礼を受け、モーセの律法を守る制約をし、洗礼を受けなければならなかったんです。ユダヤ人の洗礼ですよ。しかしイエス様が十字架にかかられ復活された時に、モーセの律法が破棄されましたから、異邦人は異邦人のままで神様の子供になることができる、罪許されて神様の祝福をいただくことができる、そういう時代がやってきたわけですね。なので今私たちはモーセの律法を守ってなくても、男性である私の場合は割礼を受けなくても イエス様の十字架と復活を信じるだけで神様の子供にしていただいているわけです。この時のアンデレはイエス様がおっしゃっていることを十分理解しているわけではありませんでした。後に兄弟であるペテロが神様から幻を見せられて、異邦人コルネリオという人の家に行って、そのコルネリオ一家が救われて聖霊様に満たされるという出来事が起こりますね。これ使徒の働きに書かれています。その時まで弟子たちは誰も異邦人がユダヤ人である自分たちと同じようにただイエス様の十字架と復活を信じるだけで救われるなどとは思いもしてなかったんですね。なのでこの時点でアンデレの理解は不十分だったんです。しかしそれでもアンデレは自分で事の良し悪しを判断しようとしないでイエス様に判断していただくために行動しました。フィリポは自分で判断しようと思って判断つかなくなって動けなくなっちゃったわけですけれども、アンデレはもうこれはイエス様にお任せしようということでイエス様のところに行って事の次第をすぐ伝えたわけです。このエピソードからもアンデレという人が行動の人であったということがわかりますね。ではここから私たちは何を学ぶことができるんでしょうか。今日私たちがアンデレから学びたいこと、それはアンデレのようにイエス様と人とをつなぐ架け橋になろうということです。アンデレは人とイエス様をつなぐ架け橋となりました。私たちもそのように架け橋になろうということですね。まず私たちが見ていきたいのはこの人をイエス様につなげるというアンデレのような働きを私たちがしていきましょうということです。アンデレはよく人をイエス様のもとに連れてきてその両者を結びつけていますね。まずは自分の兄弟であるシモン、後のペテロです。それから5つのパンと2匹の魚を持っていた少年、そしてギリシャ人の回収者たち。アンデレは彼らをイエス様のもとに連れてきて両者を結び合わせました。アンデレはそれをしたらどうなるか、そうするとどんな素晴らしいことが起こるか、そうすることにどんな意味があるのか、それを十分理解していたわけではありません。それでもイエス様と人とをつなぐと何か素晴らしいことが起こるだろうとは期待していたわけですね。そして行動の人であったアンデレは実際に行動に起こしました。彼は行動が早いんですね。思いついたらもうパッと行動に移します。私たちもアンデレのようにイエス様と人とをつなぐ架け橋になりたいと思います。と言っても今のこの時代イエス様はこの地上に見当たりません。地上でいらっしゃるのではなくて今イエス様は天の父なる神様の隣に座っていらっしゃるわけですね。私たちのために取りなしをしてくださっているわけです。ですから地上に見える形でイエス様は存在していらっしゃるわけではありません。そんなイエス様と他の人をつなぐ働きを私たちがするというのは一体具体的に何をすればいいんでしょうか。一つは教会の集会に人を誘うということですね。イエス様は天にお帰りになりましたがイエス様の体である教会が地上に残されました。つまり私たちクリスチャン一人一人このクリスチャンの群れ、これが教会です。最初教会はエルサレムにしかありませんでしたが今や全世界に広がりました。そしてこの須賀川にも中通りコミュニティチャーチが存在しています。今の時代の私たちは教会の集まりに人を呼んでくることによって人とイエス様をつなげるという働きをすることができるのです。伝道というとゼロから神様のことやイエス様のことや 罪のことや終末時代のことやそういったことを説明して相手を説得して信じられるように導くことだと思いがちです。もちろんそれも伝道なんですけれども、しかし教会の集会に人をお誘いするというそれだけでも素晴らしい立派な伝道活動なんですよね。アンデレはイエス様のところに連れてきました。あとはイエス様お願いしますっていう感じですよね。でも彼は非常に素晴らしい働きをそれですることができた。私たちもできうる限り他の人を集会に誘うっていうやり方で伝道の働きに加わっていきたいと思います。二つ目は人の救いのために祈るということです。私たちは他の人のために祈ること、特にその人がイエス様と出会い、イエス様のことをより深く知ることができるように、そして最終的にイエス様を信じることができるようにお祈りしていくこと、これもまたその人たちとイエス様をつなぐ働きです。折に触れて誰かの名前を挙げて祈ってまいりましょう。その人がイエス様を知り、やがてイエス様を慕うようになり、イエス様を信じて救われて人生が根本から作り変えられる、そんな体験ができますように、祈りを積み重ねていきたいものですね。かつて伝道者の羽鳥明という先生がいらっしゃいましたが、この羽鳥明先生が三重県の小さな教会で伝道説教の奉仕をなさった、その時のお話をご本に書いていらっしゃいました。そこで一人の高校生がメッセージを聞いてイエス・キリストを信じて救われたんですね。その子を連れてきたのも同じ学校の高校生だったそうです。そこでこの先生は二人に、あなたたちは学校でたった一人のクリスチャンではなくなりました。今週から昼休みに5分でもいい、3分でもいい、一緒に聖書を読んでお祈りしたらどうでしょうかと提案したそうです。それから2年後、羽鳥先生は同じ教会にまた呼ばれることになります。行ってみると2人だけだった今日その高校生が15、6人に増えていたんだそうですね。2年前に友達を連れてきた高校生が言いました。先生のおっしゃった通り、昼休みにもう一人の高校生とお祈り会を始めました。そしたらこうなっちゃいました。彼はそう言ったそうです。人々がイエス様のところに来ることができるように、お祈りによって私たちはサポートすることができます。私たちもお祈りを捧げていきたいと思います。三つ目は、私たち自身の変えられた人生を他の人に見せるということです。それによって私たちは人とイエス様をつなぐことができるのです。イエス様は今天にいらっしゃいますが、私たちの内側に聖霊なる神様が住んでいらっしゃるわけですね。聖霊様は私たちを内側から作り変えてくださると聖書は教えています。その結果、私たちはだんだんとイエス様のように作り変えられていくっていうんですね。イエス様に似たものになっていくっていうんです。聖霊なる神様が私たちを作り変えて、少しずつ少しずつイエス様に似たものになっていく。他の人が私たちを見たとき、その言葉や行動を見聞きしたときに、ほんの少しではあるけれどもイエス様を感じることができるようになっていく。それによって人々はイエス様、目に見えないけれども皆さんの言動を通してイエス様と触れ合うことができるようになっていくんですね。アルゼンチンにバンジョニという牧師先生がいらっしゃいました。 このバンジョニ先生はある時女子大生に個人伝道する機会を得たそうです。しかしこの女子大生、ああ言えばこう言う、こう言えばああ言うで、もう心が非常に石のように固くて、もう何を言っても反発して受け入れてくれないんです。さすがのバンジョニ先生もこれはもうダメだなと思って、じゃあ今日は話これぐらいにしましょうと言って議論を打ち切って別れることにしました。その時ふと心に迫るものを感じたバンジョニ先生はその女子大生に言いました。私はしばらくここであなたのために祈らせてもらいます。ではありがとうございました、さようなら。そして床の上でひざまずいて祈り始めました。すると神様の愛がバンジョニ先生の心の内側に注ぎ込まれてきて、お祈りしながら涙が溢れてしょうがない体験をしたそうです。神様がその女性のことをいかに愛していらっしゃるかということがバンジョニ先生の心に迫ってきて、もう涙を抑えることができない、そういう体験をなさったそうです。どれくらい祈ったのか分かりませんが、ふと顔を上げるとまだあの女子大生がそこに立っていたそうです。しかも目にいっぱい涙をためていました。彼女は言いました。バンジョニ先生、今まで私はこの自分のために涙を流してくれる人を一人も知りませんでした。私は先生をそんな風にされるイエス様のことをもっと知りたいと思いました。どうかイエス様について教えてください。こうして彼女はイエス様を受け入れることができるようになったというんです。人は愛の説明ではなく実態を求めているんですね。そして聖霊なる神様が私たちの内側を作り変え、イエス様のように変えてくださることによって、私たちはこの地上にはいらっしゃらないイエス様と他の人を出会わせることができるというんですね。私たちもアンデレのように人とイエス様をつなぐ架け橋になりたいと思います。そしてイエス様に出会った人たちが人生を作り変えられるという、その奇跡を私たちも目撃したいと思います。では人をイエス様に紹介する行動を続けたアンデレ、その彼にその力を与えていたのは一体何なんだろうか、これを考えてみたいと思います。そしてアンデレと同じようにイエス様と人との架け橋になりたいと願う私たちに力を与えるものは一体何なのかということですね。そのヒントが今回の聖書箇所に書かれているのです。アンデレはバプテスマのヨハネからイエス様のことを紹介されました。そして直接会いに行きました。彼は数分間立ち話をすることを求めたのではありません。イエス様の宿泊場所を訪ねて、そこで長い時間共に過ごしてイエス様と話をしたいと願ったわけです。その結果アンデレはイエス様こそ約束のメシア、救い主だと確信し救われたんです。ヨハネ先生から聞いたからじゃなくて、自らイエス様と出会い対話をし時を過ごしたことによって、この方こそ誠のメシアである、約束のメシアであると信じることができるようになったわけです。ちなみにこの時点でイエス様は十字架にかかっていませんね。当然復活もしていません。ですから今の私たちとは救われるための条件が違うんですね。どの時代でも神様の恵みにより私たちの信仰を通して人は救われるんですが、その信仰の内容は時代によって変わるんですよね。神様はアダムに全ての真理をいっぺんにボンと与えたんじゃなくて、時代とともに少しずつ少しずつ情報を小出しにしていかれたわけですね。だからこの時代のアンデレは今の私たちが知っているよりも情報量が少ないんです。十字架のことを彼は知りませんし、 イエス様が復活したということも当然知らないわけです。今の私たちはこの私の罪を許すためにイエス様が十字架にかかったんだと、死んで葬られたけれども3日目に復活なさって今生きてらっしゃるんだということを信じることによって救われるんですね。これが救いの条件です。でもその前の福音書時代の人たちはどのようにして救われたかっていうと、イエス様こそ神の子羊、旧約聖書が約束してきたメシアである、救い主であるということを信じて救われたんですね。アンデレはこの時救いを体験したわけです。その後アンデレはイエス様といつも一緒に過ごすようになりました。そしてますますイエス様の愛の深さや力強さを体験することになりました。その感動が人をイエス様のもとに連れて行こうという原動力になったんです。ペテロに対してアンデレは言いました。私はメシアに会った。ものすごい感動の言葉ですよね。その感動が彼を自宅に走らしたんです。そしてペテロを引っ張ってくる力を与えたんです。イエス様がおっしゃった、とてもとてもこんなところで食料なんか手に入るはずがなかろうと思われるけれども、ピリポの言うことはもっともだけれども、しかしイエス様がそうおっしゃるのだからと言って、彼は5000人の間を走り回ってようやく一人の少年を見つけ出してきたわけですね。それは彼がこれまでイエス様のしてこられたことに感動を覚えていた、あのお方がおっしゃることなんだからよくわからないけどやってみようという力を与えたわけです。ギリシャ人についてもそうですよね。自分たちユダヤ人のこれまでの感覚からすれば、イエス様のところに回収者とはいえギリシャ人を連れてくるっていうのはちょっとあんまりおすすめできるようなやり方ではないけれども、でもイエス様が何とおっしゃるかとりあえず聞いてみよう、そうやって仲介の労を彼は担ったわけです。それもまたこれまでのイエス様の言動を見てきて彼が感動してきたからなんです。あのお方は他のラビ、パリサイ人たちとは全然違うお方だ。貧しい者たち、あるいは人から後ろ指を刺されるような人たち、また外国人たちに対してもイエス様は恵み深く愛情深くいらっしゃったじゃないか。その姿を見てきた彼は感動に満ち溢れていました。その感動が彼を動かしたわけです。私たちも同じです。人とイエス様との架け橋となりたいと願う私たち、その思いを与えるのも、また実際に私たちに行動を引き出すのも、イエス様と私たちが出会い、イエス様と深い交わりをし、そこから感動を得ることによって私たちはその原動力をいただくことができるわけです。聖書を読み、祈りを深め、集会で他のクリスチャンたちと一緒に神様に賛美を捧げたり祈ったり、クリスチャン同士話し合ったりすることによって、イエス様との交わりを私たちは深めていきたいと思います。イエス様との交わりを深めることによって私たちはイエス様と他の人とをつなぐ架け橋になっていきたいと思います。今週私たちは架け橋として一体何ができるか、神様に聞きながら実践していきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、アンデレは決して完璧な信仰者だったわけではありません。知識に足りないところもありました。しかしそれでもイエス様との出会いを通して彼は人をイエス様のところに連れてくるという働きをし続けました。またそれによって素晴らしいことをイエス様が 引き起こしてくださいました。私たちの信仰も弱く不完全なものですけれども、しかしあなたは私たちを救い、私たちのうちに聖霊様を与えてくださり、いつも共にいてくださると約束してくださっています。そしてこれまでの人生を振り返る中で、さまざまな出来事を通してあなたは私たちに触れてくださいました。私たちの心にも感動が与えられ、喜びが与えられ、それを原動力として他の人とあなたをつなぐ働きをしていきたいと願います。この1週間どうぞ知恵を与え、力を与えてくださり、架け橋として何ができるか、どうぞ教えてくださり、背中を押してくださいますように。それによってあなたの栄光が表されますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。